みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ7室よりお届けしてまいります。1年の、ね、早いものでも折り返し6月に入りました。実りの秋に向けて今この梅雨の時期もきっと大事なタイミングなんだろうなというふうに思います。今夜のゲストは前月の5月に引き続いて有限会社ヤマカの山田社長さんをお迎えしてお届けしてまいります。今夜はどんなお話が飛び出すのか、ジングルの後早速ご紹介をしてまいります。今夜も30分よろしくお願いいたします。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組は私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目以降の社長さん、これから社長になるよっていう後継者の方々をお迎えして、普段聞くことのできない経営のこととか事業承継の話なんかをですね聞いていこうという番組です。で、今月もですね先月に続きまして有限会社ヤマカの山川社長さん、来ていただいてますので、早速ご紹介をしていきながらお話を進めてまいりたいと思います。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今月もよろしくお願いいたします。興奮冷めやらぬところですけれども、
はい、
ね、前月はちょっとこう漆の歴史とか、
そうですね、
ね、
はい、
大阪が
発祥の地、
発祥の地、漆問屋発祥の地みたいなね、はい、お話を教えていただいたりとか、
はい、
ちょっと漆の歴史聞かせていただいたり、
はい、
ヤマカさんっていう会社のね歴史みたいなことをお伺いしていきながら、
はい、
最後はちょっとこうヤマカさんのこう商売魂に通じるような
そうですね
ね、お商売とはとかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、お商売人みたいなね、はい、ところの話をお聞きしたんですけども、
はい、
うん、今日はですね、
はい、
ちょっとこの番組の趣旨が、
はい、
事業承継を、
難しいですね
いやいやいやいやいやきっと大丈夫なはずです。
あ、そうですか、はい、
テーマ感としてちょっと扱ってますので、はい、ヤマカというお会社の、まあ、こう事業承継のお話を聞かせていただいたりとか、
はい、
うん、していきつつですね、
はい、
うん、3代目でいらっしゃる、
ね、うん、はい、
ヤマカさんの こだわりポイントであるとか、
あ、そうですね、
はい、前回ねちらっと一言だけ出たね、
はい、ヤマカドロー、
はいはい、そこに
ぜひね、
いやもう そこに秘められた思いとかですね、
はい、お話をさせていただければと思いますね、
うん、はい、これがどうなっていくんだみたいなことをねなんか聞いていきたいな、なんて、はい、
あ、わかりました、
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
で、ということで、
はい、
ヤマカさんところは昭和12年が、
そうです、ね、
ね、お父さんのおじいちゃんが創業でっていうふうに聞いたんですけど、
はいはいはいはい、
そもそも、ヤマカさんは今の会社にいつ入社しちゃったんですか。
はい、そんな難しいこと聞きますか。そんな一番私の苦手なところですね
じゃあ資料出しますカンペ出しますね。
昭和
ちょっと待って
平成7年かそこらですね。
あ、そうやったかな、
はい、ね、そんな年号が私が覚えてるような性格の人間ではないということも。
平成6年
6年ですか。
ヤマカ入社って書いてあります、はい、サラリーマン辞めてって書いてあります、
はい、そうですそうです。
サラリーマン、
サラリーマンでは割とね、
はい、
優秀やったんですよ。
いや優秀やと思ういや今、まあ、その疑う余地もない、ないんですけど、
はい、
逆にサラリーマンやってはったんですかっていう感じが。
すぐにね、はい、家業を積むっていうことは、継ぐっていうことは、うん、私はありえないと思ってた人なんですよ。
あ、
要は外に出て、うん、今な、まあ、昔で言う荒波に揉まれろとか、
うんうんうん、谷の飯食ってこいみたいな、
そういうのがないと、うん、頭下げられへんやろと思ったんですよ。
あ、一緒かも一緒かも一緒かも、は
い、うん、それで外に働きに行ってたんです。私理工系の大学出ましたから、システムの開発をしてたんですよ。
え、マジですか。
はい、今である千葉マリンスタジアムの、はい、昔、まあ、変わりましたけど、はい、昔のスコアボードの、はい、制御とか、今郵便局にある金融ボード、あれ開発したんです。
はぁ
変なやつでしょ。
めっちゃ変なやつ。
いや、今漆屋さんですけどね。
うわ、何それ変態
今漆屋さんやってます。
すごいですね。で、
そういうのがあって、はい、やっぱり技術革新っていうのはついていけないんですよ。
あ、
で、会社側は残ってマネージメントしなさいって言われたんですけど、うん、マネージメントするぐらいやったら自分の商売ついでマネージメントするわと。
あ、
商売するわ。
で、そもそも、
はい、
いずれは会社へ帰るぞ的な感じだったんですか。で
やっぱありましたよね、就職するときは。でも就職したら、うん、そこで社長になろうと思いました。
なんで、
はい、いや分かりません、私はここに入ったのは社長になるためやみたいな、って思ってましたよね。
でぐらいでも面白みもあったいうことなんですね。
なんか知らんけど、そんな変なプライドみたいなんではないですけど、はいはい、志みたいなのあります。
あ、そう
なん。でこの会社は生え抜きは社長になれないと思ったことが分かってから、辞めるかそろそろ
何年かして、
そうですそうです、
これはちょっとおかしいなと。
おかしい、
うん、俺は社長になれん
なと、なれんなとで、うん、もう小さくてもいいから、うん、まあ経営者になろうと、
うん、
うん、っていうふうな感じです。
で次回というか、まあ会社へ帰って、はい、親父さんの会社へ帰って、まあ、あと継ぐわと。
はい、
あ、
そうですね、やり始めました。
あ、
やり始めた頃はね、はい、営業回るわけですよ、
うん、
もう必ず言われる言葉があって、
はい、
おじいちゃんはとか、
あ、
お父さんはな、
もうあるある、後継者あるあるですよね、それ
はなって言われました、
うん、めっちゃ言われた私も。
どうなんやみたいなね、
うん、
そこで思ったのが、はい、そうかと、うん、うちの会社は漆に関してはおじいちゃんや、合板、まあまあちょっとお話をしましたけど、はいはいはい、先月お話ししました通り、合板、うん、はうちの父親、
お父さんやと、はい、うん、
社長やった当時ね、
うんうん、
やったん、やんな、なんやこうお客さんにとっては。
ああ、そうやね、
面白ないでしょ。
面白ない、
全部お前やって言わさなあかんわ な、
ね、頭コンコンされてる感じ
で必ず何年後か後には、うん、全部うちのお客さんは、
うん、
お前やって言わさなあかんわと思ってました。
それってね、はい、入社してどれぐらいの時に思わはったん
ですか。いや、すぐです。
すぐ思わはったんですか。
もう何ヶ月かで回ると。
すごいな、すごいな。
だっておじいちゃんはこうやったのにお前はなんかなったら、
うん、
いや、おじいちゃんはそうやけど私は違うやろって思うじゃないですか、
うん、
みんな思うと思うんですよ、
うん、
なんか変えなあかんわ。なんか会社を変えるっていうことは何かと思ったら、
うん、
お客さんを変えることだと思いましたもん。いや、会社社内を変えますってみんな言うけど、
うん、
お客さんがうちのおじいちゃんとかうちの親父の客になってたら、うん、あかんやんと思いますもんね。
マジですか、
はい、私のお客さんにならないと山川、今後私がやっていくとしたら、うん、私のお客さんにならないと山川発展せえへんやん。
あ、それは同じお客さんでも、はい、そのお客さんが変わる、お客さんの見方が変わるというわけではなくて、
だから私の色に染めた絵だけやと思います。
ああ、そういうことね、
はい、
あ、
それどうしたらいいんやろってずっと考えてましたね。
営業しもって、
はい、この人を私の色に変えるにはどうしたらいいんやろ。技術的にも、うん、知識的にも、漆のことにはおじいちゃん、ご飯のことにはうちの親父、
うん、
じゃないですか、勝てないわけじゃない。
そうですよね、そうですよね。
どうしたらいいんやろずっと思ってましたよ。
あ、
悩むことはしませんけど、うん、ずっと思い続けてました。
考えるってやつですね。
はい、
あ、
こうしたらどうやろうか、一つ答えはあるんです、
うん、
入ってくるときに大きな声で、うん、奥の、うん、まあ、入り口がありますよね、
うん、
奥の、うん、なんていうんですか、職場といいますか、
はい、
現場まで届くような声で入ったろうと思います、
ね、あ、偉いな、すごいな、
もうそれだけでやろうと。
まずやってみる。
こんにちは山川ですとかって、
へ、
毎度どうもとか言って大きい声で、毎日大きい声で言ってましたね。
へ、
もうこれからしかないやろと思いました。 私の事業承継ってそんなもんですよ。そんな程度
そこから始まっていた感じ、
はい、それしかないと思ってました。でそれでやっぱり、
うん、
あ来よったなとか、
はいはい、
でだんだんそれやってるとね、
うん、
お前先月来えへんかったなとかって言われる。
あ面白い、
声が聞こえへんかったって。
あ
でこれやと思ってずっと続けてた。
人間不思議なもんですよね、
はい、
うん、
何の技術も知識もないやつが、うん、熱意とか情熱だけで来るわけですよ。
うん、うん、
勝つんですねそれが。
はあ、いやでもあの変な話ですけど、
はい、
やっぱり経営者の 何割か半分以上かは思いと情熱やって言いますもんね、
う
ん、
もうそこやと思いますよ。
出発点そこやって言いますもんね。
創業者の方ってそれがあるんですよ、
うん、あ
でそれが薄れるんですね。全部揃ってるから。
そうやね、
はい、
でこう後継者って、そうです、お客さんも商品もで
社員さんも全部揃ってるでしょ。
全部揃ってるんですよ。
こんな幸せなことないですよね。
そう、ある意味幸せなことないけど、
はい、
自分の意思、あの思いと情熱が入ってないんですよね。入らないんですよね。
入らないですよね。
逆に自分のところへね。
だから協力会社さんも揃ってるわけですよ。ほ
ん
ならお父さんはそんなこと言えへんかったとかね、言い出すわけですよ。
わかる。
何を言ってんので私はサラリーマン上がりですから、品質には厳しいわけですよ、人一倍。
あそうか、
はい、
そこはあれよね、はい、おじいちゃんとお父さんとは違う世界
です
よ
ね。なーなーじゃないわけです。
そうそうやね。
お前の仕事はできへんって言われますもんね。
あ厳しすぎて、
はい、
あ
これぐらいでええねん。
うーん、
あそうなん、これぐらいやったらお客さんどうすんのとか。
うーん、その壁ってどうやって越えていかはったんですか。
いや、うちから離れたりしてはりますだね。あお前のところの仕事辞めるとかって。
あそう、は
い、しゃあないねって、だからまた同じようなレベルの人を探すわけですよ、私が。
うわ、大そんなん、ただでさえその職人さんって少ない
少ない状況でしょ。探すんです。
うーわ
ー、だから自分色に染めるってそんなことやろうなと思ってます。
あ覚悟やね、
はい、で基準を作るんです。で私細かい品質基準書作っても掘られるわけですよ、うん、まあそうやろうなと思って。サラリーマンじゃないしなと。
あ
そこまでやったらあかんわなと思います。
あ
そこまで職人さんを締め付けたらあかんなっていうのがだ、まあ、さだんだん分かってくるわけですけど、
うん、
でも最後には守らなあかんとは思いましたね、職人さん。
へえ、なんかこう結構こんな突っぱねてる感じ の世界からちょっと最後は何守らなあかんに入っていくわけなんですね。
そうです、職人さんは俺が守るみたいな協力会社さんはうちが守る。
最初からそんな思いなかったでしょ。
なかったですね。不良品はこうどうすんねんみたいに言うてるわけ
よ。そうですよね、もう対峙してる感じですもんね、はい、言ってみたら。
でもやっぱり今は不良品も出るやないか、これをどう処理すんねん、うちがお客さんに対してどう説明してどうこうてもらうかだけですよね。まあ、あの協力会社さんにこれは値引きしてくれとは言わない。
ああそうなんですか、
はい、だって手で作ってるもんは、やっぱり手で作ってるもんですから。
そうね、オートメーションじゃないもんね、はい、均一じゃないわね、はい、それはね。
でその説明をお客さんにするっていう、
はあ、
でそういうことがあって、はい、なんか基準作らなきゃよね、山家としての基準がいるよねって思い出したのが、山家ドローの始まりですわ、
あそういうことなんですか、
はい、山家が認めた商品で、何かこうレッテルとかいうか、なんかなんていうんですか、
ラベル
みたいなのが貼れるような文言と、その格式高い思いのあるのを作らなあかんと思ったのが山家ドローなんですよ。で山家ドローって山家塗りっていう意味なんですね、あれ。
そうですね、僕調べたらそうやったから、
単なるそんだけのことです、でも山
家
最初はそう思ってたんですよ、山家が認めた塗り仕上がったものが塗ったらそんでいいなと思ったんですけど、そうではなくて、だんだんこれに対して山家が責任を持って進める商品にこれをつけようと思います、
は
い、そしたらやっぱり登録商標にしよう、
基準やね、
はい、基準にしようと思って、
この塗りが山家の塗りなんやっていう、めっちゃ個性じゃん、個性溢れてるじゃないですか。
だから山家、私たちが認めた会社が認めた職人さんが塗った、塗りの素人ですから、漆のプロですけど、それは職人さんに任せます。でもこれはうちが認めた商品なんですってことですよね。
それってどう、なんかものすごい時間かけてこう一つ一つ作っていく世界観ちゃうかなと思うんやけど、
でも 塗りの素人ですから、そこは任せないと仕方ないじゃないですか。ただ塗り手順はこうしてねとか、これはどうやって塗ってんの、そこは分かりますから、この商品に関してはこうしてねとかっていう企画は言えますよね。基準と言いますか、何でもええよというわけではいかんよね。
あ、確かにそうですよね。真っ白な状態から会社入らはって、世界に入っていけばいくほど、そのものの品質も分かってきはるし、で塗りに対しての知識もまあ、こう増えていきますよね、はい、そうそう、こうあれね山下さんの美の世界やね
目超えてくるでしょ。
そういうことですよね。
いいもんは見れるわけです。もちろん悪い粗悪な品も見れるわけですから、そうした時にそれを区別する何かがないと、一般の方々はもっと離れていくやろ
と、
そのために作ったんです。
はー、
だから割とこれをあのなんか漆の商品を認めるやつを出してくださいと、いやじゃあ山下泥を出しますって言ったらあかん言われますもんねこういう意識で私はこれを作ってますって資料を作って出しても、はあ、分かりますと、うちでは扱えません、高すぎてとかって言われて、
へえ、 でもいいんですか。
でもいいです、うちらが認めたものの方がいい。
ああ、
プロが認めた、みんながプロの集団が集まって作ったものはプロなんですよ。それを誰かが認めて、ね、漆で出したり、うちの商品を使ってくれたり、うちらが認めてる職人さんが丹精込めて作ったやつですから。
それってアーティストの世界じゃないですか、言ってみると。
まあ、それを、はい、一般の家庭でも使えるような形に落とし込みましょうということですから。
おお、すごい、なんかこう、ああなるほどな。
だから一個が、
ね、こだわりか。
そう、一個が1000万2000万の商品をよく作ったからって言って、はい、誰がみんな売るもんやって話になるじゃないですか。そうではなくて、私はそういうものがあったら売るしっていうのとか、そういうものがいいよね、そうなった時に一般の生活と一緒共に漆商品を使ってくださいっていうのが、やっぱり最終的な意図ですよね。
じゃあ山下が存在し続け、はい、それを消費する一般の人々が喜び、はい、そしてそれを作る職人さんが生きていく、もうなんか三方よしの世界が。
そうですね。
それがなんかこう山下ドローみたいな、はい、は
だから最終的に、うちの会社に割と、国宝級の何かがあったりとかあるんですね、そんなんを展示して、私が突然亡くなったとしても、いやあそこは残さなあかんよねっていう会社にはしときたいですよね。
あ、
要はそれが商売として残すんではなくて、資料館として残すって必要なんちゃうのっていう会社にはしたいですよね。
じゃあちょっと待って、あの会社機能としては残んなくていいんですか。
いいです、私は。
嘘、
だって漆とか合板とかというのは、はい、その技術というのは公開すれば誰できるじゃないですか、漆屋さんってまだいてますし、でも生活と密着したことがここへ来たら感じれる、見れるっていうところは山下が作らないと誰が作るんですかっていう話ですよね。だからここに来て感じてください。ああやっぱ漆っていいよね、ここでちょっと使いたいよねって思うような感じのとこ店にしたい。そこでまたジムもやってるわ、あのなんていうんですか、帳面も買い取るわっていうような店にして見れるようにしたい。
確かにこう会社行かせてもらうとね、はい、床は漆塗ってあるし壁とか柱とか至る所に漆を使って、まあ、テーブルもそうでしたしね。
だからそういう感覚で
雰囲気全く違いますもんね。
そうでしょ、そういうのはちょっと取り入れてください。いっぱいする必要ないんですよ、っていう風なところを感じてもらえれば。
でどこか不思議と懐かしさがあるんですよね、
はい、みんなそう言われます。ここ来たらなんか落ち着くね、
そうなんですよ。
まあ漆って木の樹液ですから、
全
部自然なもんですよね。
そうですね、はい、確かに
その雰囲気が残っているんでしょうね。
じゃあ仮にね、
はい、
まあ、その世界観が残す、その世界観が残せるとして、
はい、
で一方でその世界観プラスそのビジネスも含めて、
はいはい、
僕この商その山下さんの商売スタイルめっちゃ気に入った、やりたいですっていう人が出てきたらどうなるんですか。
あのね、
はい、
私息子に継いでくださいとか、
はい、
ないんですよ。はい、やりたいって言ったら、いややりますかって。
あ、そこ OK。
OK ですよね。 やっぱりそれ残すんですから。私ね、私の、大阪は伝統工芸が割と多くある地域なんですね、
はいはい、
で鈴もそうなんです、鈴木で、その社長が私にいつもいろいろ教えていただくんですけど、
うん、
山かな、
うん、
伝統文化っていうのは、うん、昔のことを継承するわけではないんやぞ、
うん、
今の時代に合ったように形を変えて継承していきなさいって言われて教えられたことがあるんです。
へ
え、そうかと思いました。
深い、なるほど、
そうなんやと思って、
うーん、
それでつながっていくんやね。
業にいれば業に従えのような。
だから私はその漆っていうのはやっぱり、漆って劣化するんですね、
はい、
人生が年を置いて、なんていうの、年齢を超えて置いていくごとく、うん、漆も駆逐していくんです。私、うん、駆逐する美学っていうのをよく言うんですよ。
駆逐する美学、
ね、姫路城なんか見たら分かります。今新しくなりましたけど、
はいはい、
あの古くなっても綺麗でしょ。
ああ、綺麗綺麗。
あれは漆塗っても駆逐していくんですね、紫外線に当たってばって、うんうん、でも美しいじゃないですか。それは人間が年を取るごとくのようですよって言うんです、私。共に歩んでいくんですよ。
うーん、
伝統工芸ってそういうもんなんですよ。
なるほど
な、っていうところですね。なかなかね、漆っていうのは、日本人は文化っていうのは疎いんで、
うんうん、
私は一つの方法として、うん、逆輸入したらええやろと思ってたんです。
はー、
ニューヨークに売れたらみんな使うやろ。
は
あ、そうすると、ニューヨークで個展開いたら
何かそのなんやね、文化とかその流行り の, その発信源として、
うん、ニューヨークを使う、はあ、で外人が持ってるし、
東京じゃなくてニューヨーク
だ、ニューヨークですよ。
何なんですかそのぶっ飛んでる感じは。
もう海外から逆輸入です。逆輸入さすのが一番日本人、しっくりいく。
まあ確かにアメリカ人、アメリカ大好きやしね、
はい、で私はその漆を始めた頃って言いますか、漆の商品が山か泥ができて、ニューヨークで個展を開きたい、
個展、
個展を開きたい。
何の個展。
いや、漆商品のですよ。
漆の商品の個展を、
はい、でニューヨーカーがみんな持つとかね。それはビジネスとか、
はい、
名刺入れとかもそうです。
はいはい、
そういうことしたかったんです。おずっと思ってました。
なんかそのカバンのこの絵のところが漆になってるやつとか。
でそれを言ったことがあるんです、えらいし、私があのマーケティングを慕ってる人に、
はい、
ほんなら漆の個展ってニューヨークでいつでも開けるよって言われたんです。
え、
お金と人脈さえはいつでも開けるやろって。そうじゃないやろお前。そこに思いがないと何の意味もないよって言われて、で、ああそうかと。でそれを言い出してから何年かそれを言わなくなった。で漆の思いだけをみんなに伝えようと、漆体験とかをしてるわけですよ、会社でね。そうすると、
うん、
毎月毎月鹿児島行ってある建具屋さんが、
うん、
山川さん漆塗りたいねんけど建具で。
ほわ来た、うん、
あ、いいですね、
うん、
フランスに持っていきたいんだけど、
ト
リコロールカラーの私漆の塗りの提案をしました。結局それはちょっと補助金の関係でいけなかったんですよ、
はい、
で山川さんやっぱり私漆塗りたいって、今度ニューヨークへ行きたい。
うわ、
ニューヨークでは、5月に、はい、世界最大の建具の展示会があるんですよ、そこへ持っていきたい。
あ、じゃあ建具に漆を塗って、
わかりました、まず体験しましょうよって言って鹿児島まで体験キットを私が送って、
はい、
そこで皆さんに体験させて、
うお、
鹿児島大学の学生さんと、
はい、
その社員さんと、
うん、
ならみんな楽しかった、面白かったって、大学の教授もね、教育学部の、教授でしたけど、で、
うん、
社長もこれはいい、やりたい、
うん
うん、じゃあやりましょうって言って、
はい、
でそれで進んで、
はい、
プレゼントが作っとったら、
はい、
山川さんとかなんですか、漆のプロデュースしてよって
。
おー、あ、いいですよ。急にお金がな、
プロが漆のプロデュース
お金がな、僕は振り込まれて、
マジで、
マジで、でこれ使ってください、
建具屋さんから、
はい、
なん
で材料代にしときますって言うたんです、はい、私そんなでもらう、まだそんな偉くないですし、うん、材料代にしときますわ、
うん、
で何日後かに、山川さんニューヨークけえへん
来たー、すごい、
お金ないから会社と、50万ぐらいなんかするから、うん、部屋もある空いてるし、飛行機うち取るからタダでおいでみたいな
うわーすごい、ニューヨーク行くんですか、
はい、行きます。 それで山川さんも宣伝してください、漆のことを PR しましょう。
すごい、
昔ニューヨークで個展をしたい、うん、漆を宣伝したいと思ってたのが、いや今つながんねや、思いが先かと。
何年越し、
何です、4年か5年
4年5年すごいね。
今度行くんです。
いや
どうしようみたいな。
いやもううわすごい。
だからそういうことかなと、
やっぱり念ずれば通ずやけど、
そうですよね、
やっぱこうそうやね、思いをも、だから思いを整理しなさい、思いが先でしょって言ったのもそこかもしれないですよね。
だから言うのは発信しなあかんのですよ、まず言霊として出さなあかんのですけど、それを考えていくと、こっちか先かなとか順番が分かっていくんじゃないですかね。だからそういう思いがどんどんどんどんつながって、会社が経営として成り立たなくても、会社の建具のその建屋とその資産みたいなのが誰かが継承して、例えば町がこれ残さなあかんねんって言うてくれの会社でならないとやっぱあかんねんなと最近思いますね。
うわ、
それが継承やと、私の継承はね、
そこが目指すところね。
個人とか息子とかではなくて、社会に残さな、会社って社会に残さなあかんのちゃうみたいな。
かっこいい、なるほどな。
その代わり、利益はないんですよ、そのない営業としてはなくなってるんです。でも社会になんか残さなあかんのちゃう。
でも伝統文化とかそういう産業を扱ってるからこそ、そこにアンテナがピッと働くっていう感じもなんかすごくするんだろうなっていうのを思いましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあちょっとエンディングに向けて、はい、ジングル挟みたいと思います、
はい、ありがとうございます。
ハッピーボンバー、ボンバ
はい、山川さん2ヶ月にわたりまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかったし勉強になったわ。また
いろいろなんか勝手に話してたみたいですけど、いや
また会社行きます。
ありがとうございます。いつでも来てください。
ぜひお願いします、はいはい、でね、まずちょっとやらなあかんことがありまして、この番組、はい、来ていただいた社長さんに、はい、毎回エンディングでね、はい、同じ質問してるんです、
はい、
社長とは、はい、っていう仕事質問してるんですけど、山川さんにとって社長とは何でしょう
か。そうですね、矢面に立つ人ちゃいますかね。
なるほどね。
何においても
何においてもね、
はい、要は社員さんであったり、協力会社であったりとかっていう、そういうふうな、何ですか、世間から降ってくるような槍とか意思とかを受け止める人ちゃいますかね、
はい、ありがとうございます。かっこいい。
かっこいいことないです。痛いでしょ傷だらけですよ。でも笑顔で過ごすという。
あ、そうですね、まあ、ずっと笑顔やもんなもう今回も笑顔ばっかりですもんね、うん、
そんな感じちゃいますかね。
あ、そうなんや、はい、またその真髄聞かせてください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。有限会社ヤマカでは、前月の、ね、エンディングでもお話がありました通りに、漆の無料体験がいつでもできます、
はい、
で条件は SNS に
拡
散していただくこと、それから商品は取りに来ていただくこと、はい、それからあと一つ何でしたっけ。
漆のうんちくを聞くことですよね。私、
俺の漆のうんちくを聞くこと、ね、この3つさえクリアしていただけたら無料で、
そうですね、
ね、いつでも漆の体験を、していただけてる。
ただね、日にちが私の気まぐれでやりますんで、
はい、
それだけですね。
それもご了承くださいということで、ぜひね、なんかこの、この文化がねずっと残っていたらいいなーなんていうふうに思いました。ぜひ皆さんのちょっとね、身近なところにこの漆っていうものをね置いていただけたら、いいかななんていうふうに思います。今夜はこの辺でね、失礼をしてきたいと思います。また私タクトは来月お耳に預かりたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ7Sよりお届けしてまいりました。それではまた来月お耳に預かります。失礼いたします。さよなら。山川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。